こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなが欲しかった、電研三種理論の教科書&問題集第3番は、第3種、電気主任技術者試験、電研三種の理論ここに向けた。TSC 出版開発グループによる学習書である初学者や独学者が、公式の暗記や過去問の反復だけではつかみにくい電気回路、電磁気、交流の原理を理解し、その理解を問題演習へ接続することを目的としている。内容は直流回路、静電気、電磁力、交流回路、三相交流、カト現象、電子理論、電気測定までを扱い、理論科目の主要範囲を一冊で体系化する。フルカラーの図版版書風の整理と教科書に対応付けられた別冊問題集が中心的な特徴である。第3番では CBT 方式での試験実施も踏まえ、品質論点や問題集の解説を見直している。単に解法を提示する本ではなく、どの法則を使うのかを段階的に整理する入門実践一体型の教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、直流回路から交流回路へ進むための計算基盤を段階的に整える。本書の出発点となる直流回路は、オームの法則、合成抵抗、導体の抵抗、キルヒョフの法則、複雑な回路、電力、電力量という順序で構成されている。これは公式を個別に覚えるためではなく、回路図を読み電圧、電流、抵抗の関係を式に置き換える基礎を作る配列である。特に電研三種の理論では未知量を見分け、回路のどこに保存則や電圧則を適用するかという判断が不可欠になる。したがって合成抵抗のような比較的単純な処理から複数の枝字を持つ回路へと移る学習順は合理的である。続く交流回路では正弦波 RLC の直列並列回路、電力記号法による解析を扱う。直流で培った回路の見取り図があるからこそ、交流特有の基礎やインピーダンスを全く別の知識ではなく回路解析の拡張として理解しやすい。本書は難しい計算に早く到達することよりも計算の前提となる関係をずっと短い区分で確認させる設計をとっている。基礎計算でつまずきやすい学習者にとって理論全体を支える土台を作る章立てである。静電気、磁気、電磁誘導を相互に結び電磁気を孤立した公式群にしない。理論科目で理解の断絶が生じやすい領域が静電気と電磁気である。本書は静電気についてクーロンの法則、電解電位、コンデンサを扱い、その度に磁界電磁力、磁気回路と磁性体、電磁誘導、インダクタンスへ進む。ここで重要なのは力場、電位差、エネルギー蓄積といった概念が名称だけを変えて並ぶのではない点である。例えばコンデンサは電解に関連して電荷とエネルギーを扱う装置であり、インダクタンスは磁界と電流変化を結びつける。両者は能登の交流回路やカト現象にも再登場するため、この段階で物理的な意味を把握しておくことが計算の丸暗記を防ぐ。フルカラーの図や板書風の要点整理は、電解磁界の向き、回路上の関係、記号の役割を視覚的に区別する用途に適している。もっとも図を見るだけで電磁気を習得できるわけではない。学習者は図から状況を言葉で説明し、次に式で表し、問題でその対応を検証する必要がある。本書の教科書と問題集の連動はこの概念理解を回答手順へ移すための仕組みとして機能する。さらに三素交流カト現象、非正弦波まで扱い、試験範囲を連続した回路現象として学ぶ。本書は基礎的な交流回路で終わらず、三素交流回路、非正弦波交流カト現象、微分回路、積分回路へと範囲を広げる。三素交流は単素交流の計算をそのまま増やすだけではなく、差異の関係、血栓、電力の扱いを理解する必要がある領域である。ここでは正弦波交流と電力に関する前提がより実用的な電力系統の表現へ接続される。一方カト現象、スイッチ操作などに伴って電圧や電流が時間とともに変化する現象を扱うため、定常状態を主に考える通常の交流計算とは視点が異なる。コンデンサとコイルの性質、時間的な変化、回路条件の読み取りを結びつけなければならない。非正弦波や微分積分回路も含めることで、本書は交流一つの公式とする単純化を避けている。広い出題領域を前にした受験者には、各章を別々の暗記事項として処理するより、直流の保存則、電磁気の底特性、交流の非相、時間変化という連続性を意識する学習が有効である。本書の小構成は、その全体像を確認しながら弱点単元へ戻るための地図としても役立つ。そして、半導体整流測定を収め、回路理論を電子回路と計測基礎へ接続する。後半の電子理論では、半導体、ダイオード、トランジスタとFET、電子の運動、整流回路を取り上げ、最後に電気測定を置いている。この構成により、本書は受動素子を中心とする回路計算だけでなく、電流を制御変換する外機や、回路状態を確かめる測定の基礎までカバーする。ダイオードやトランジスタの問題では、 記号や用語を暗記するだけでは不十分であり、底の向き、動作条件、電圧電流の関係を回路図の中で判断しなければならない。整流回路も交流回路の知識と電子底の働きが交差する単元である。また電気測定は数値を得る手段を扱う章であり、理論上の量と実際の測定の結びつきを意識させる。こうした範囲を一冊に含める利点は、理論科目が抽象的な数式だけで完結しないことを確認できる点にある。ただし電子理論は前章までの回路理解を前提にする箇所が多い。抵抗、電圧、電流の基本関係に不安がある場合は、直流回路や交流回路の対応箇所を復習しながら進める方が、底の働きを個別知識として覚え込むより効率的である。最後に教科書と別冊問題集の対応、難易度表示、ブラインドシートで復習行動を設計する本書の教材設計上の特徴は、教科書編と問題集編を分けられるセパレート形式にある。教科書で論点を確認した後、対応する問題へ移り、ご答時には該当箇所へ戻るという往復がしやすい。問題集には重要な過去問題を中心に収録し、記問難問を抑える方針が示されているため、初期段階で優先度の低い問題に時間を使いすぎない学習に向く。各問題の難易度は A から C で表示され、 A、B を確実に解ける状態にするという優先順位を立てやすい。これは苦手意識から難問だけに執着したり、優しい問題だけを繰り返したりする偏りを抑える仕組みでもある。見開きで問題と回答解説を配置し、付属のブラインドシートで解説を隠せる点も受け身の読解を自己テストへ変える工夫である。ただし、この本だけで本試験形式への適用が完結するとは限らない。基礎を固めた後は、時間制限を設けた過去問演習などを別途行い、初見問題での判断力を確かめる必要がある。本書はその前段階、すなわち理解と標準問題の再現性を作る役割で特に力を発揮する。結論として、本書は電検3種の理論を初めて本格的に学ぶ人、電気工事士から学習を進める人、あるいは過去問を解いても解法の理由がつながらない人に適した一冊である。直流回路から電磁気、交流、電子理論、測定までを一貫した教科書で確認し、対応する問題集で直後に検証できるため、独学で学習順序を作りにくい受験者にも扱いやすい。とりわけ図、色分け、要点整理を利用して回路の状態や法則の適用関係を視覚的に把握したい学習者に利点がある。類書には問題量を大きく増やした演習中心のものや、簡潔な解説に絞ったものもある。その中で本書の差別化要因は、初学者向けの平易な説明、分冊できる教科書と問題集、難易度表示とブラインドシートを組み合わせ、理解、演習、復習の循環を具体的に設計している点である。一方で合格に向けては、本書で標準論点を定着させた後、別途過去問で出題形式、時間配分、初見の設問への対応を確認するのが現実的である。電気数学や電気の全体像に不安が大きい場合は、同シリーズの入門書などで前提を補うと理論の学習効果を高めやすい。ご支援いただける場合は、 TS 出版開発グループ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。